真央です。今回は封建社会の中で権威を高めた教会が政治的権力を持つようになったというタイトルでお届けをしていきます。まず、タイトルの中で封建社会という言葉が出てきたんですけれども、封建社会って何かっていうと、封建制による、社会ということなんですが、じゃあ封建制って何ですかっていうね、ところだと思うんですけれども、封建制何かと申しますと、一言で申し上げると、土地を介した主従関係のことなんですね。で、もう少し具体的に話すと、当時のその中世のヨーロッパではですね、国王っていうのが、王様ですね、が頂点にいまして、で、その下に、伯爵ですとか公爵なんかの爵位を持った諸侯と呼ばれる人たちがいて、で、さらにその下に騎士っていうね、立場の人たちがいてっていう形で、上下関係、主従関係っていうのがしっかりこう構造的にあったわけなんですよね。で、特に今申し上げて一番下のその騎士っていう人たちは、騎士道って呼ばれる、規範に従ってね、戦って、それによって生活をしていたということなんですけれども、その騎士にも、なんていうんですかね、主君というか、そのリーダー的な人がいまして、で、その主君から、土地を与えられたね、家臣、の人たちはですね、荘園領主として、与えられた土地と、そこに住む農民ですね、農奴って言ったりもするんですけど、農奴って農民の農に奴隷の奴ですね、で、農奴って言ったりもするんですけど、そういったその農民の人たちを支配していたということなんですね。なので、すごくわかりやすく構造を申し上げると、一番上から国王がいて、で、その下に、爵位を持つ、諸侯がいまして、で、その下に騎士、で、さらにその下に農民っていうね、本当に簡単にですけれども、そういった構造になっていたということですね。で、この一番下の農民に関してはですね、耕作等の労役ですね、その畑耕したり、そういった仕事ですね、がもちろんありましたし、あとはですね、その荘園領主、騎士ですとか、あとは諸侯なんかもね、これに含まれるかなと思うんですけれども、そういった人たちに、貢ぎ物を納めなければならなかったんですよね。いわゆる税金のようなものですかね。っていうのに、プラスしてですね、これまた別個に、教会に対しての納税義務もあったんですね。なので、納める税の対象が、2つ存在していたみたいなイメージですかね。土地の支配者である騎士とか諸侯とかにも税というか、貢ぎ物を納めるし、それにプラスして、教会にも納めていた。自分の家の近くに教会がね、あったと思うので、その教会にも納めていたということで、二重に税がかかるような状態ですよね、簡単に言うと。なので、農民の普段の生活っていうのは、かなりね、苦しいものだったと言えるのではないかなといったところでございます。で、そういった封建社会の状態が当時の中世ヨーロッパだったんですけれども、その中で権威を高めたのが教会だったんですよっていうのがね、今回のタイトルですよね。で、じゃあその教会、当時のね、教会、ローマカトリック教会っていうふうにも呼びますけれども、このローマカトリック教会っていうのが、そんな中で絶大な権力を持っていくことになります。で、じゃあどんなふうに権力を持っていったのかっていうと、そもそも農民から直接その税を納めてくれてるので、その潤沢な資金がありますよねっていうところがまず一つございますし、あとはですね、国王ですとか諸侯ですね。先ほど申し上げた、その封建社会の中でも、その上の立ち位置の人たちから寄進っていうものを受けていまして、これによって政治的権力も持つようになっていったんですね。これどういうことかっていうと、寄進ってそもそも何かっていうと、本当に簡単に申し上げると、土地を譲り受けるっていうイメージですね。これ譲り受けるなんて交換とかじゃないんですよ。もうただもらうっていう、 国王とか諸侯からすると土地をあげますね、土地を譲ります。で、土地を譲る代わりにそのキリスト教としてのその聖職者としての立ち位置っていうのをくれよということで、まあ、そこが交換条件だったわけなんですよね、うん、っていうようなやり取りの中で、まあ、その政治的な権力も持つようになっていった。政治の世界でいうとこの封建社会っていうものが構造としてあるので、政治的な権力が一番強いのはもちろん国王なんですよ、王様ですね。で、その王様からキリスト教としての宗教としての立ち位置もくださいと、その代わり土地に差し上げますっていうようなのが寄進なので、まあ、言ってしまえば借りを作れるというか、そういった形になるわけなんですよね。で、そうすると、まあ、必然的にその政治的な権力っていうものも、まあ、高まるというか、そういった形になっていくわけなんですよね。はい、っていうものがありましたし、まあ、これによってですね、そのローマ教皇、ローマ教皇っていうのはそのローマカトリック教会のもうその一番トップです。教皇っていう人物、立ち位置はこのキリスト教社会、キリスト教社会、まあ、その宗教的なローマカトリック教会の中でのトップの立ち位置の人ですね、はい、このローマ教皇と世俗の君主、王様ですね、国王ですとか、あとは皇帝が聖職者の叙任権をめぐって争ったんですよね。はい、叙任権闘争って言ったりするんですけれども、まあ、要はそのキリスト教世界、ね、宗教的な世界の中で、まあ、その聖職者の任命権っていうのがね、まあ、もちろんあるわけなんですよ。はい、まあ、誰がね、例えばじゃあそのじゃあここの教会のトップなんだとか、誰が、まあ、その聖職者としての、まあ、その資格があるのかとか、そういったものがね、その任命権があったわけなんですけれども、これをめぐった争いっていうものが、まあ、後々ね起こっていくことになるわけなんですよね。はい、でそんな中でですね、11から13世紀になりますと教皇の権力っていうのが絶頂を迎えることになります。はい、でまあ、背景としてはですね、その当時のヨーロッパの宗教熱の高まりっていうのが非常にあって、中世っていう時代がそもそもそのキリスト教の世界観に、まあ、言ってしまえば縛られた時代だったので、そういった意味ではその宗教的な権力っていうのはもう絶大だったわけなんですよ。はい、でそんな時代背景があった中で、教皇のウルバヌス2世という人物はですね、1905年に第1回の十字軍というものを派遣しています。はい、派遣しているというかその派遣することを決議しています。はい、でこの十字軍って何かっていうと、これがっつり軍隊なんですけれども、当時ですね、イスラム世界に聖地であるエルサレム、これ今でもね、あります。はい。そのキリスト教の聖地であるエルサレムが、まあその支配されていたので、これを奪回しようと、奪い返そうという軍が十字軍なんですけれども、まあ、これをね、派遣しようということで決議するんですが、合計ね、7回十字軍派遣されます。はい。なんですけれども、すべて失敗するんですね。はい、一つもうまくいきませんでした。で7回のうちですね、まあ、うまくねいくんじゃないかみたいな、そういったものもあったんですが、全然うまくいかなかったものも中にはあって、その一つがですね、第4回だったかな、第4回の十字軍は特にひどくて、何があったかっていうと、まあ、そのヨーロッパからそのエルサレムって中東にあるんですよ。うん、中東のエリアにあるので、その中東にこう攻めていくんですね。うん、で、その攻めていく中で、途中で、コンスタンティノープルっていう都市がございまして、今のイスタンブールですね、トルコの首都です、今の。はい、そちらを通るルートなんですけれども、そのイスタンブールでですね、急に略奪行為をして、 で、そのまんま帰るっていう。いや、エルサレムには行かないんかいっていうね。そういったこともあって、とにかくうまくいかなかったっていうのがね、この十字軍です。はい。で、この時って、商人同士、商人って商いをする人の商人ですね。商売をする人の商人です。商人同士の、争いっていうのも割とあったみたくって。で、ヨーロッパの商人と、その中東の商人っていうのが、まあ、やっぱりライバル関係にあったそうなんですよ。で、そのライバル関係の中で、まあ、貶めようとしたっていうことなんですね。コンスタンティノープル、イスタンブルのその商人たちを苦しめてやろうということで、その別のエリアの商人が十字軍に、まあ、そそのかすんですよ。いや、ここのコンスタンティノープル、ボコボコにしてくれたら、お金出すよみたいな、そういったことをそそのかされて、じゃあやりますかって言って、全然目的じゃないコンスタンティノープルを、で略奪行為を繰り返すと。で、エルサレムには一歩も行かずに引き上げるっていう、そんなこともあって、全然うまくいかなかったし、なんならもうそのキリスト教世界の中ではその汚点の一つみたいな、なんかそんなような形にもなってしまっているっていうね、そのマイナスのイメージがこの十字軍なんですけれども、まあ、ただこの時代はですね、その教皇の権力っていうのが絶大だったし、ヨーロッパのね、キリスト教熱っていうのものも、まあ、非常にね、凄まじいものがあったっていうところでございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。はい、ちょっと雑談タイムなんですけれども、前回ね、放送を久しぶりにさせていただきまして、だいぶね、間が空いてしまって非常に申し訳ございませんというところなんですけれども、なんで間が空いてしまったのかっていうところですね、はい、お伝えさせていただくと、完全に僕の堕落ですね完全に僕の堕落です。はい、堕落っていうのはもう少し具体的に言うと、僕が大好きなゲームが最近スマホアプリ版で出まして、それに熱中していたっていう、まあ、熱中までいかないですけど、まあ、それにちょっとハマっていたっていうか、なんだったら今もハマってるんですけどっていうところがちょっとございまして、でそのゲームがですね、モンスターハンターですね、モンスターハンターナウっていうのが、リリースされまして、で今非常に爆発的にこう人気が広まっていると。でその人気にね、僕も乗っかっているっていうそういった状態でございます。はい、で、まあ、そのどんなゲームなのかっていうのはちょっとここでお話ししないんですけど、僕の世代に非常に刺さるゲームなんですよ、モンスターハンターって。でどういうことかっていうと、モンスターハンターって僕が小学校ぐらいの時に初めてゲームとして出てきて、でそこからもう非常に長く新作を出すために爆発的な人気を誇っている、まあ誰もが知ってるゲームですよね。でそのゲームが僕は非常に好きで、で小学生の時なんかはその学校から帰ってきたら毎日友達と集まってモンスターハンターをするという、もうそういう日々を繰り返していたわけなんですよ。もう中学校とかもやってましたね。高校の時はちょっと勉強と部活が忙しくて一切できなかったんですけど、大学もねあんまりこうゲームをやらないこうちょっと生活をしていたんですが、その小中のまあ、青春っていうとちょっと時代がちょっとずれるところありますけど、まあ僕はね、僕としては青春と言いたいぐらいの存在感があったゲームなんですね、モンスターハンターって。でそれがなんとスマホアプリ版で出るってなって、しかも無料なんですね。無料でできてしまうっていうところがちょっと惹かれてしまいまして、とりあえずインストールしようかって言って、でやってみた結果ですね、非常に面白い。これが非常に面白くってですね。で、いや、遊んでても、投稿はすればいいじゃないかということなんですが、 以前もね申し上げたと思うんですけど、なかなかこう忙しい日々をちょっと毎日過ごさせていただいてまして、僕が通勤時間がね、ドアトゥードアで1時間半かかるんですね、僕今で。まあ、そんな中でね、まあ、夜まで仕事して、で1時間半かけて家まで帰ってきて、で夜ご飯作ってお風呂入ってっていうと、もうすでに寝る時間になってしまっていて、こう原稿を作る時間っていうのがなかなかないっていう状況なんですね。で今まではですね、その電車の中でこうやって原稿を作って、まあ1時間半もあるのでね、原稿を作って、で、まあ、まとまってね、時間がある時にこう配信をまとめてするっていうね、そういうこうスケジュールだったんですけれども、その電車の中の時間が全てモンスターハンターに削がれてしまいました。大変申し訳ございません。はい、ゲームの性質上ですね、電車の中っていうのが非常にはかどるゲームなんですよ、モンスターハンターって。家でやるゲームじゃないんですね、実はモンスターハンターって。モンスターハンターナウですね、はい、家でやるゲームではなくて、外で歩きながらやるゲームなんですよ。で歩いてる時間って僕ほとんどないんですけど、電車に乗ってる時間は非常に長いので、その外に出てる電車の中にいる時間、この時間に非常にやってしまうっていう、はい、申し訳ございませんでした。はい、ということでちょっと全然ねドハマり中ではあるんですが、ちょっと頻度を抑えて、ちょっとこちらのね原稿作りにも励もうとは思いますので、申し訳ございませんが、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで、次回なんですが、ルネサンス芸術の傑作はどのようにして生まれたのかというタイトルで、お届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。